からですけど。
はいはい。
皆さん、スフィアって知ってます？
スフィア？スフィア、あれかな？違うかな？あ、でかいやつかな？
な、多分それですね。はい。
でっかい丸っこいやつ。
そう。そう。ラスベガスにあるんですけど。
あ、ラスベガス
か。そう。最近できた。スフィアって名前の通りすごい、でっかい、球体型の、半球型のドームなんですけど。
うん。
見たことありますか？
ない。
もうだから、ラスベガス行くと、こんな感じのドームがですね、ポンと置いてあるんですよ。街の中に。
今画像を見てるんですが。
ああ、見たことあるかもしれない。
そう、結構話題になったよね。
そう。
ドローン的な？
違うか。うん、なんかね、全部 LED が外側についてて。外側も、その LED モニターになってて、で、中はシアターになってて、半分客席で、で、半分、全部、モニターになってて。はい。で、これ確か 16K だったかな？画質が。
解像度。
解像度が、ね。はい。なんかめっちゃ綺麗っていうのがあるんですけど。はい。
うんうん、
実際、街に行くとこんな感じの。
あ、今動画を見せています。笑うのが僕たち。
ラスベガス行くとこんな感じの光景がこう、舞を、
うん、
はい、やられてるみたいなんですけど、まあ、ガーラもなんとなく知ってたんですけど、先日ここで初のスポーツイベントっていうことで、UFC、総合格闘技のイベントが行われてるんです。
あ、なるほど。そっか。中、大きい、そういうね、シアターホールだから、いろいろできるってことだ。
そうですね。
はい、コケラ落としね。これが一番最初にやったやつで有名になったのが U2 のライブでコケラ落とししましたみたいなね。今回。
はい。
当時話題になりましたけど。
はい。U2 なんかね、60回とかやったんだっけ？公演。
うんうんうん、もうね、うん、ずっと、
うん。うん。はい。なんですけど、はい。ラスベガスなんですけど、まあ、メキシコ近いんで、メキシコの、独立記念日、
うんうん、
を、祝したイベントで、メキシコの選手がいっぱい出て、メキシコの人たちいっぱい呼んで、みたいな感じだったんですけど、そうそう。演出もこう、メキシコの歴史がこのスフィアのこう、スクリーンで打ち出される中で、その選手が入場してくるみたいな、はい、感じで、はい。すごかったです。はい。こんな感じで、
今、中のね、写真を見せてもらってもら
うす。はい。ドクロ、カラフルなドクロがこう、ふわーってなって。
死者の。
そうそうそう。
で、
これ、下の方、真ん中にちょろっとあるのがリンです。
ちょっと暗いけどね。
うん。
だからあれですよね。中もドーム上で、うん、なんか、でっかいプラネタリウムみたいなイ
メージ。ああ、そうですね。
で、中に、宇宙とか映すだけじゃなくて、いろんな映像で、まあ、360度じゃないかもしれないけど、ほぼなんかね、全部見渡せて、演出できるし、うん、外の球体のところも、映像バンバン出せるという。
そうですね。はい。こんな、実際こんな感じでやってるんですね。
うんうん
うん。はい。
うんうんうん。
で、客席もこう、傾斜がついて、見やすそうでした。
そうですね。
っていうのは、いい感じでした。はい。あ、ただちょっと、いろいろ見てると U2 とかの方がやっぱ演出はすごかったですね。
なるほどね。
うん。
だってもう特に U2 だってこけら落としだからもう、これの使い方をめちゃくちゃ考えて演出してそうだもんね。
そうですね。U2 はなんかすごかったですね。
まあちょっと今 U2 のライブ映像を見ながら、喋って。あ、この球体っていうのを生かした。丸い映像がどんどん大きくなってって、みたいな包み込む全体を、みたいなね。
まあ。解説がすごいな。
いや、すげえ客入ってんな。めっちゃでかいな、ここ。今、客席も見えましたけども。
はい、まあ、2万5千人ぐらい入るらしいですね。
いやー、すごいね。
はい。なんで、はい、まあ、ちょっと一回行ってみたいなっていう話でした。
そうね。
はい。
なんか、外のやつでちょっと、結構話題ない、怖いってやつで、目がギョロってやる、出てくるやつとかでちょっと話題になって、はいはいはい、こんなの街で見たら嫌なんですけど、みたいな、ちょっと話題になりましたかね、うん、一時期ね。
はい。
はい。
なんで、まあなんか、これ専用の、こう、映像を使った演劇とかも企画はされてるらしい。ちょっと気になるなっていうところです。はい。
日本だと作れなそう ですね、場所が
土地がない
土地がない、
ね、土地がないし、ちょっと山谷が多すぎて、
うん、
作れそうな場所が思いつかない。
はい、まあ、埼玉スーパーアリーナ潰してとか、
そう、
そうですね、東京ドーム潰してとか、そういう感じか。
そう、なんだ、埋め立て地的なところを何か潰してとかね。
うん、総工費23億ドルらしいんで、まあ、4000億弱ぐらいか
な、ね、今だとね、
うん、
なかなか、なかなか手を出せない。
ということで、ございました。はい。
さすがラスベガス。
うん。そうですね。ボノさんはこう、どういう気持ちで自分の曲をこう、資本、こういう資本主義のこう、ゴンゲみたいな場所で歌ってるんでしょうね、みたいなことは思ったりしますけどね。
もうでも、もうそういう存在だって受け入れてるんですよ。
うん、
はい。
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 はい。でございました。
あ、ちなみにね、私も大きい球体のものをね、つい昨日見ましたよ。
お、
多分ね、まああれか、これ配信の頃は終わってるかな。あの、下北沢って、なんか、そう、
ね、
今ね、う
ん、
でっかい、ね、
あ、なんか写真見ましたね、
でっかい満月がね、間近で見れるっていうやつがやってまして、なんか、それね、ちょっと、あの、下北にちょっと、紙切りに行ったんで、あ、ちょっと行けるなっていうことで、あの、駅の開発に合わせた、なんか広場があって、そこを使って今ね、やってんですよね。駅からちょっと歩くんですけど、一応なんかイベント的には、ムーンアートナイト下北沢っていうやつで、なんか、これ何年か、もう2、3年やってるのかな？毎年それがシンボルになってる感じで、なんかまあアート作品をいろいろね、下北沢でこう見れるよみたいなやつの中で、超どれぐらいでかいって言えばいいかわかんないけど、今、みんなには画像を送ったんですけど、なんか、下北沢、ムーンアートナイト、ムーンアートナイト下北沢で検索とか、下北沢月とかで出てきそうだけどね。こんな感じで、
はい。検索しました。
超でかい月の、まあ、バルーンだと
思うんですけど。結
構でかい。うんうん。うん、そう。これがあってね、
うん、
スフィアに比べたら、ちっちゃすぎるけど、人間生きてる中で行くとでかい月を間近で見てきましたねって感じで、
うん、はい。
なんか本物の方かと思いました。
そう。結構リアルな感じの見えるような感じで。
うん、ちょうど中秋の名月だったから、本物の月のことを話すかなと。
そうね。ああ、なるほどね。そう。
アートの月。
多分ね、そういうのやってるね。9月にね、これ。
そうです
ね。だから、うさぎのなんか、光るオブジェとかもあったりするらしいんで、どっかには。そういうの合わせてんだと思いますね。だから、多分これ、毎年やりそうだから、よかったらな。もう終わってそうだか、終わったかな。うん、この配信の時は、だから、覚えてたら来年もね、ちょっと、ただで見れましたからね。うんうん、もうみんなね、うんうん、みんなちょっとこの何、これを持ってますみたいな、何、こう、手を上に掲げてね、上げてね、で写真撮ってる人とかバカでしたね。みたいな感じ。はい。こんな感じです。
いろんなところがね、開発されていくんですね。
はい、開発されていきます。
そうですね。
そこはもうしょうがないと。まあ、下北はその中でも、開発の中で高い建物だらけになるやつは阻止して、横に広がっていくようにはしたんで、頑張ったんだなって地元の人がとは思っております。
はい。
はい、ということで、トイラジ、でございます。今回が352回ですかね。はい。352回になりましたんで、よろしくお願いします。ということで、改めましてお相手はおまけと、
NBK と、
あたと、
タンタンと、
河原です。
はい、ということで、本日は新作映画をみんなで見て、いろいろ喋っていこうという、すぐ映画館のコーナーになります。で、今回取り扱う、作品が、アビゲイルということになっております。うん、ということで、早速、あらすじからお願いします。
はい。2024年アメリカ映画、富豪の娘であるバレリーナの少女、アビゲイルの誘拐のために集められた、互いに面識のない6人。誘拐計画は順調に進み、あとは郊外の屋敷で少女を一晩監視するだけで多額の報酬が手に入るはずだった。しかし、その少女の正体は恐ろしい吸血鬼で、というお話です。
うん。もうそのままの話ですね。ということで。 はい。では、まずメンバーのテンションを聞いていきましょうということで、まずおまけで、うん、なんか、あるジャンル映画の中ですごく工夫して、面白いもの、なんか、すごく新しいものっていくことじゃないかもしれないけど、できる範囲のもので、クエルクオリティを自分たちで考えてやっていこうっていう感じで、楽しいジャンル映画でした。はい。次は NBK さん。あ、はい。
はい。NBK 見に行こうと思ったんですけど、ちょっと行けなくて、でもちょっと話には参加したいなと思って、うん、今日は聞きます。聞き役の方でお願いします。
八幡さん。
はい。なんだろう。ジャンル映画だから多分、そういうことなんだろうなとは思うんですけど、やっぱ西洋文化圏の人たちは吸血鬼を受け入れるスピードが早いよなと思いながら見ました。はい。
はい。で、タタさん。
はい。ちょっと思ったより怖かったです。
おぉ。手川原くん。
うん。ちょっとさ、ゆるない？
まあまあまあまあって言っちゃう。おどうですか？
うん。館のセット作って、なんか、息切れしちゃったのかなって思っちゃいました。
なるほど。
はい。
はい。こんな感じでございます。じゃあ、ということで、早速、語っていこうと思います。で、監督さんはですね、マット・ベティネリ・オルビンさんとタイラー・ジレットさんというお二人ですかね。このお二人はですね、まあ、いつもコンビでやってるのかなって感じで、あ、なるほどね。2022年のクリーム、昔ね、から、続いてるシリーズの第5弾からやってるみたいですね。ほ
ん
ほんほん。なるほど、スクリームを撮った人たちだという感じで。
うん。スクリーム。仕切り直しのやつで。
そうね、仕切り直しのやつで。うん、うん、うん、うん。
なるほど。ですね。ウェンズデーのね、ジェナ・オルテガさんが出て、
うん。
結構話題にな
った。ああ、なるほど。
はい。
はいはいはいはいはい。
続けてシックスも監督してるのかな？
撮ってみたいですね、二人で、
はい。
うん。まあコンビなんでしょうね。うん。という感じで。まあやっぱ他の映画もそういう、ちょっとホラーとかのあるようなものを撮り続けてる監督さんみたいですね。はい。出演の方で行くとですね、主要キャスト、まあ、主要キャストか。限定空間で人数絞られてるから、ほとんど全員主要キャストみたいな感じでしたけども。うんうんうん。だから、群像っぽいくも見えるものとして。まあでも一応メインの真ん中に立つ、キャラとしては、メリッサ・バレラさんっていう女性の方が、この人は、だからあれみたいですね。そのスクリーム、新しいシリーズのスクリームでも主役的な人で、だからもうずっと一緒にやってるんですね、監督さんたちとね。うん。で、あとはですね、そこからはすごいですね。そこはすごいって言い方変ですけど、ね。そういう誘拐犯の、まあ、ちょっと、リーダー格的な人が、ダン・スティーブンス出てましたりとか、うん、あとは、そうですね、そのメンバーの中の、女性の、ハッカー的な人が、キャスリン・ニュートンさんっていう、あれですね、名探偵ピカチュウとか出てたり、あと、なんかこう、ホラー系だと、ザ・スイッチで、ね、おじさんと入れ替わっちゃう。うん、女の子の逆やったりとかしてましたねっていう。
はいはいはい、
はい、はいはいはい。あと、最近だと、アントマンシリーズで、娘役、大きくなった娘役として、もう出てますね、みたいな感じで。MC にも出てますよ、という。はい、ポール・ラッドの娘役として出てますね、ということで。結構、メンツいいんですよね、っていうところで。はい。あとはあれですか、この、なんだっけ、誘拐とかの仕事を依頼してくる、こう、なんか、仕切ってる人っていうところで、ジャンカルロ・エスポジートさんっていう、もう最近なんかこう、この人出てくると怖いなっていうね、感じの人がやってますけども、ザ・ボーイズの社長とか、もともと何でしたっけ、まあ、ガーラ君。
ブレイキングバットの、うんうん、フライドチキン屋の、優しい店長と思いつつ、麻薬カルテのボスっていう、超怖い人。
ボス
っていう。
だからやっぱそう、なんか、ボスがすごい だから静かに怖いボスがよく似合うっていうね、感じの人が出てきたりとか、もうなんかすごい、なんかね、結構意外と俳優豪華だなっていう。あとその、これ、知らないで見た方がよかったなっていうところがあったんですけど、そのアビゲイル、あのね、主人公、あ、主人公じゃない、あの、女の子ね。まあ女の子はちょっとアリシャ・ウィアーさんっていう女の子で、この子はまあ、あんまりまだこれぐらいって、もう一本ぐらい出てるぐらいだったのであれですけど、のお父さんがね、もう後半出てくる。いよいよ出ましたっていうところで、マシュー・グードさんがね、出てきたりとかして、はい。これ知らないで見た方がなんかサプライズ感あったなって思いつつ、もうキャスト見ちゃったなっていうところありましたけども。
あ、マシュー・グードって書いてあったっけ？
あったんです。
はい。
そうなんですね。ウォッチメンのオジマンディアスでおなじみ、マシュー・グードさんとか。
シングルマンね。恋人。
シングルマンの恋人、美しい恋人。
ああ。
人間離れした、
う
ん。
はい。
人間離れした雰囲気がある人なんで、ぴったりだなとは思いつつ。そうなんですよ、ね。あと、イノセントガーデンっていう、パク・チャヌク監督が、ね、アメリカで撮った映画でも、ちょっとそういう雰囲気ある人間なのかな、みたいな雰囲気が、ちょっと出てましたけども、みたいな人が出てて、本当にね、なかなかいい俳優がたくさん集まってて、あ、なんか、B 級ホラーじゃないんだな、みたいな、企画自体が、と思いましたね。はい。という感じで、はい、皆さん、感想どうでしょう？
すいません、映画関係ない、ちょっとどうでもいい話から始めてもいいですか？
多いですよ。
映画行く前にちょっと1時間ぐらい、時間があったんで、エクセシオールカフェに行ったんですけど、で、カフェ、アイスカフェラって頼んだんですよ。
はいはいはい。
うん。で、まあ、暑かったんでね、まあ、お店は涼しかったんですけど、行く途中暑かったんで、冷たいもの飲みたいなと思って、アイスカフェだったら頼んだんですけど、店員のお姉さんがね、まあ、氷をガッツリグラスに入れるんですけど、
うん、
ちょっとね、氷も緩かったんですよ。
うん、
うん、うん。ちょっと、
もうちょっと水っぽくて溶け出して
る。そうそう、そうそうそう。グラスのね、5分の1ぐらいちょっと水溜まってるぞと思って。
どういうこと？氷を入れて溶け、どういうこと？
氷をすくって、
放置してたの？
氷をすくって、ちょっと溶けてる氷をすくっ、ガッツリこうスコップですくってグラス入れたことで、ちょっ と氷が溶けた水をグラスに入っちゃったんでね。
ああ、下の方だったんだ、もうね。
そうそう、下の方に5分の1ぐらい水溜まってて、うん。そのまま、コーヒーとミルクを入れて出されて、
うん、
これ結構水入っとんなと思いながら飲みました。
うん、薄いなと。
ね、うん、俺は、なんて言えばよかったんだろう。
何の話
ですか？だから関係ない話だって言ったじゃないですか。
でも関係なかった。
その緩さが繋がったってことが言いたかったの？自分の中で緩さが。
そう、ここで消化しないと、こう一生しない話だから、させてもらいましたけど、全然関係ないだけで。
いや、いいですよ。映画にまつわる話、うん、ガビゲールにまつわる個人的な話なんでね。
う
ん、
そうい
いですよ。
まあ、俺もそういう思いを抱えたあの館に行ってたってね。
ゆるさがそこから始まってたみたいな。
ちょっと私も、もうちょっとでも映画には関係ある話を
どうぞ
しますけど、は
い、いいですね。
はい。私はアビゲイルの前にもう一本映画見てて。
あ、そっち系の話か。うん、お
はい、ほうほう、それがチャイコフスキーの妻っていう、
はいはい、
映画だったんですけど。はい。で、私、チャイコフスキー、最近ちょっと、うん、初めて行ったクラシックコンサートでがチャイコフスキー縛りだったんで、ちょっといろいろチャイコフスキーのこととか調べてたんで、あ、この映画見ようとして、そう、見に行って、で、こう私が思ってたストーリーじゃなかったんですけどね、映画は。うん。で、なんかそのチャイコフスキーの妻が結構悲しいことになるみたいな話だから、こう、その対比として、チャイコフスキーの華々しいバレエ音楽が流れると私は勝手にこう想像してたわけですね。
うん、うん、うん。
うん。で、そしたらなんか一曲も流れなくて。
あ、そう。
あ、
流れ
ないみたいな。
え？
まあまあ見てみてください。っていう、こうね、ツッコミをしながらアビゲイル見に行ったら、白鳥の湖が流れて、ああ、聞けたみたいな、なりました。
なるほど。
で1日かけて伏線回収したみたいな。
まさかこっちでみたいな。はい、
なるほど、うん。このセットありみたいな。真逆だなって。
そうそうそう。
みたいな。ああ、いい話ですね。うん、ああ、いいですよ、はい。そういう話をしていきましょう、うちはね。うちは、作品を批評したりする番組ではないんでね。ただの感想する番組なんで。
私、立川のシネマシティで見たんですけど、
ああ、はいはい。
あそこって、紙コップの自販機が置いてあるんですよ。
まあ、紙コップのね。
そう、はいはいはい、壁際のなんかすっごい隅の、気づかないだろうみたいなところに置いてあるんですけど、それはアイスココアとかが1杯160円なんですよ。
お、普通のそういう自販機的な値段。
そう。だからもう映画館で、やっぱ夏は辛いなと思って飲み物を買いたくなるんですけど、うん、ココア系とかだとやっぱ400円ぐらいはするんで、うん、普段。
そうですね。
きついなとは思いながら買うんですけど、うん、やっぱシネマシティ行くともう迷わず買っちゃうなっていうのを。
あ、ちょっとこれはお得情報。
アビゲイルを見た。あ、でも見つけるの結構大変なんで、頑張ってこう、
あ、はいはい、
壁際を歩いて見つけてください。
そうね。頑張って
見つけ
て。
攻略しながら。
すごいそっと置いてあるんだよね。
はいはいはい。
へ
え。あ、それはでも、いいですね。あれ、シネマシティって2か、なんか2つに分かれてんだっけ？
あ、そうそう。1と2があって、うん、自販機が置いてあるのは1ですね。
1ですね。皆さん、シネマシティ1行くときはもう、見つけてくださいという、
はい。2は確かちゃんとなんかコンセみたいな大きいところがあった気がします。
うん。2行ったらもうコンセで買いましょうと、素直に。
うん、そんな。
まあ、それをね、映画館をこう、位置するお金になりますのでね。
ね、
はい。いろいろ意外と出てくるな。感じで。そんな話も交えつつ。アビゲルどうでしょう。
うん。どうでしたか？
白鳥の湖で言うと、
うん、
もう予告の時点で、バレリーナの吸血鬼の女の子っていうのは知ってたので、じゃあ、バレエを見るのは好きなので、なんか バレエのシーンあるのかなって、ワクワクしてたら、オープニング白鳥の湖が流れた時に、なんかこう、久しぶりにこう、堂々と白鳥の湖から入るってなかなか、やっぱ、あまりにもスタンダードすぎてあんまり使われないので。
そうですね。
はい、あ、白鳥の湖からやるんだって思って、あとこの女の子そんなに上手じゃないっていうのも逆になんか面白いなと思って。
うん、
まあ、それは特に物語には関係がないんですけど。
関係ないから。もはやなんか金持ちすぎて、あの子の道楽のためにあそこ一貫借りてるみたいな。
吸血鬼長生きなんだからもうちょっと練習すればいいなとか、いろいろこう、変なことを考えてしまいました。
まあまあそこら辺はこう、これはいい意味でね、ジャンル映画的なかましの緩さなんで。はい、堂々とね、一人でね。貸し切りって感じでしたね、
うん。特に観客もいなかったしな。
まあだから、それぞれとこう人前に出れないっていう。
まあそれもあるわね。
うん。
悲しさみたいな。
あ、そうですよね。うん。うん、だから、何百年生きてるから、そうだよね。姿出せないから、こっそりと趣味でやってますっていう。
だから上手くならないみたいなこともあるかもしれない。
あ、なるほどね。ありますよね。
あれも教えてくれる。
そうそうそう。
だから、から
モチベーションが保てない。
そうね。ありますよね。だから、音楽とかバンドの人たちとかもね、ライブをちゃんとコンサート入れないと、そういうところで気持ち入んないと、ずっとダラダラ上手くならないみたいなね、ありますからね。うん、まあ、そう考えると意外とキャラクターに合った最初のシーンだったのかな、みたいなね、思いつつ。
まあ、でも密室者とは知らなかったんで、
うんうんうん、
あ、この家の中だけで完結するんだっていうのは面白かったですね。
うんうんうんうん、そうですね。いやだから最初、いやそうなるし、え？で最初もういきなり襲われてサクッと殺されちゃうじゃないですか、あのなんか調子いいやつが。なんか雰囲気欲しいみたいな。
やられだろうな、
とか考えられだろうな、っていうね。うん。なんかトローンとして、なんかこう、やってんのかな、みたいな雰囲気もありましたけども。
うん。あの人亡くなっちゃったんですよね。
あ、本当の意味でか。
俳優さん。
俳優さんが。
最後なんか、
そっかそっかそっか。
本当にオーバードーズで亡くなってた気がしますね、確かに。
ちょっとダメやん。それ、そのまますぎるやん。
あの、ユーフォリアでなんか夢になった人。
ああ、ユーフォリアってあの、ドラマシリーズですね。あの、ゼンゼイヤさんが、実は俳優としてはその作品ですごい評価されてるという。ね。それもドラッグとか決めまくる人たちの話だったりするんですけど。なんか複雑ですね、そう思うとね。
あの、多分演技じゃないトロント具合だった気がする。
そうなんだね、と思っちゃうね。あ、とかそっかとかそっか。そうですね。ユーフォリアでも麻薬ディーラーの役か。なるほど。はい。という感じで、皆さん気をつけてくださいね、という。まあ、それは、それとして。まあ、サクッと死んじゃうし、この人数だし、これ一瞬で全滅させられるやんって思っちゃいましたね、最初ね。ぐらいのなんか、違うハラハラ感がね、どこまでどう持たすんだっていうのは、やっぱり、あ、やっぱジャンル映画らしく、工夫でつなげていくなって感じは、個人的にはね、あ、それでこの長編一本持たせるなっていうのは、なかなかいいなって思いましたね。
うん。
うん。
個人的に。
元海兵隊の人。
はいはいはいはい。あの、筋肉マッスル人間みたいな言われてた。
違う。
スナイパーの
方。あ、そっちじゃないか。あ、
スナイパー
か。うん、ああ、スナイパーの方が海兵隊か。はいはいはい。はい、
あ、なんか、スピード感、なんか底落ち2コマみたいな感じの、あの、死に方で、ね、ちょっと
確かに。振り向いたらもう死んじゃってました。
早かった。
ちょっとテンポ良すぎないと。
そうそうそう、最初怖かったんだよ。これ持つのみたいな。
うん、あそこのテンポすごい好きでしたけどね。あ、もう、イカラだっていう感じ。
まあでもいいですよね。そういうダラダラさせずに、持つのって思わせるぐらいのハラハラ感が、なかなか良かったかなという。
最初に殺されちゃった人はともかく、あの、海兵隊の人を殺しておくことで、こう、あの、ゲームとして成立しやすくなる的なに。
そうね。
全力がね。
うん。そうね。あと、ね、キャラ的には、あいつはクズだから死ぬなったけど、海兵隊の人は意外と、あん中では結構ね、しっかりしてそうな雰囲気だったしね。
うん、
バランスよく二つに殺すことは、誰がどうなるみたいなね、うん。アビゲイルがね、もう正体表してからは、じゃあ、いつダン・スティーブンスは、獣になるのかなって、ちょっと想像しちゃいますよね。
そういう。
美女と野獣、美女と野獣のね、
野獣役ですから。
そうね。で、あ、いや、そういう映画じゃねえよって、自分の中でね、こう、なんだろう、自分の中突っ込みながら、でも、いつ、ね、野獣になるのかなって言ってたら、最終的に、あ、なるんだっていうのが、ちょっと面白かったんでね。
あんな血入ってる人見たことないです。
そうね。
あ、口に含むのも大変だった。
なんか、これ、もっとバカっぽい感じかなと思いつつ、まあ結構こうしっかりか撮ってて、ね、ドラマとかこう演技もね、しっかりやってんだけど、その血の吐き方とか、あの、なんだっけ、光浴びて爆発するときとかの、あの、過剰さとかは、なんか、そういうなんか、なんだろう、景気いい感じの映画でしたね。
なんかバランスが不思議な映画ですよね。
不思議な。そう。
真面目にやろうとしてるのか、ふざけようとしてるのか、ちょっとよくわからなくて。
ちょっと面白かったですね、その辺は。
うん、
結構景気いいよね、あの、爆発するときとか。
うん。
うん、
で、周りにもべっちゃべちゃになっちゃうし、みたいな。
爆発条件も結構適当なんですよね。
適当だしね。
うん、そうなんですか。
多分、太陽を浴びるのと、心臓を杭で撃たれると爆発っていうことなんですけど。そう
だから、死ぬときは爆発。本当に死ぬときは爆発みたいなね。
そう。あ、でも、あの、ちょっとだと、あの、ちょっと煙が出るぐらいなんですよね。ちょっと浴びたぐらい
だ。ああ、はいはい。
なるほど。
光がちょっと当たったぐらいですね。うん、だから、本当に死ぬまで行くとだね。
そう。敷地がよくわかんないし。
ね、その前になって地下の食料庫みたいなとこで、上位がちょっと壁を壊して光やったら一瞬で爆発したけど、その後の差し込む光、同じ差し込む光なのに、サミーは煙が出るだけ。
一定量を超えると急に
知らんよ。
核融合みたいな、ブワーって。
そうね。
うん。しかも私、そのサミーが煙が出てたあの場所が、あそこでクライマックスかと思って、もうそこで日が差してるから、
うんうん、
壁を壊して解決と思ったら、もう一回移動するのがちょっと面白かったです。
うん、
ズコーってなりました。
壁壊しなきゃいけない
って。ね、そこそこって。
これはね、それは正しいホラージャンル映画の姿勢としてね、
うん。
そういうものですよ。そういうのを見に行ってるからね。お前らバカみたいなのを含みね。
なんでそっち行くのみたいな。
そうそうそう、そう、う
ん。はい。そんな感じでした。あのシーン。
すぐ一人ずつ行動しちゃうし。ね、お前はあっち、ね、お前はあっちみたいな。あ、ばらけるんだって。
ばらけるんだ。誰か、一人でとか言えよみたいな。
まあ、あそこは二人組で行動してましたけど。
で、ほぼなんかね、本当に二人になってねえな、みたいな。
まあ、あそこに行って、まずすべきなら、窓のあの、枠を壊して、一個にも差し込むようにすることだろう、みたいな。ね、そうすれば、
覚えたろう、みたいなね。
あの、イーロン・マスクにそっくりなことで有名なの筋肉の人を。
あ、はいはい、はい。
あ、知らなか
った。誰、なんか、そう、めっちゃ似てる。
今度、イーロン・マスク役やるんじゃなかったっけ。
あ、そうなんだ。マジか。
へぇ、そうなんだ。
やばいやばい。
さすがに。体格が違いすぎる。本人が寄せるのか。
ね。
トレーニングして
。でも、イーロン・マスクもちょっと筋肉感あるんだっけ、うん、なんか。
最近、なんか ね、格闘技。
だから、だからお互い寄せていってるみたいな。
まあ、予算上とかいろいろ都合があるのかもしれないですけど、
うん、
もうちょっとこう、あの、キャラクターの掘り下げがあったら、あの、もういい感じになったのかなっていうのはちょっと思いました。
うんうん。うん、まあ、キャストも豪華だし。
俺結構バランス良かった気は、個人的にはしましたけどね。あの、この人数でやってるから、で、一人一人のキャラも入ってくるから、
うん、
これはこの、まあ、このジャンル映画の範囲だと、逆に一人一人ちゃんとやってんな感は、ちょっと俺は逆に思いましたけどね。ジャンル映画の範囲だけどね。
主人公はもうちょっとやった方がいいんじゃないかな、みたいな。
ああ、そうかもね。もうちょっと子供とのその、やつが、もうちょっと深いと、
うん、
そうね、ドラマが、あの、もっと頑張る感が、
うん、
っていう、
うん、
あったかもしれないですね。
あと、その、アビゲイルがなんか最後、彼女を守ってくれたからみたいなことを言ってましたけど、本当か？
そうね。
それ、頭打ち返してたのか。
それ最初、しかも、それ最初、こっちが都合よくそうやって、騙してやったぜって言ってたじゃんっていうこともあるからね、うん、アビゲイル側が。
うん。しかもあのね、絶対他の人に乱暴させないからっつって、あの、早速させとるやないか。
させとるやないかっていうね。うん、まあでももう、そういうもんなんですよ。傲慢な人間っていうのはなんかもう、その時そのコロコロコロコロ言うんですよ。はい。みたいな。
まあそのオープニングの誘拐の時に、一応その、それぞれの役割は見せるじゃないですか。この人はこの係、うんうんうん、この係って。まあ、大体そういうのって、それでそのキャラクターをどんどん知っていく手がかりにするシーンなので、うん、おちゃんとやってるねって思ったら、その屋敷についてみんなで、こう、
うん、
じゃあ朝まで待つかって食べってる間に、急にその主人公の上位さんの、なんていうんですか、うん、あの、なんだろ、人を見抜く力みたいなのが発揮されて、突然始まる、あなたはどこどこ出身で何やってた人でしょみたいな大会が始まって、ああ、説明しちゃった、ああ、説明しちゃった、口で説明しちゃったって、あそこは思ってましたね。でもこの後、
あれはギャグですから。
そう、でもスピーディーには死んでいくからしょうがないか、みたいなのもあり。
そうなんです。そう。あれは説明しちゃったって言わせるために説明しましたからね。まんまとはめられましたよ。
でもあんなプロファ、ね、なんであんなプロファイリングができるのかも謎じゃないですか、あの人。ただの。
もうそんな意味はない。
軍の衛星兵だっていう話だから。
そんなのはもう衛星兵は、ね、いろんなことを見抜かないと治療できないという雑な、うん。
クリミナルマインドに出れるんじゃないみたいなぐらいの、すごいスピードで。
そうね。
見抜いていきましたけど。
そうね。もっといい仕事つけてぜっていう。
そう。才能あるねって感じでしたけど。
まあでもちょっとね、ちょっとダメなお母さんになっちゃったから。
そうか。なんかそれでそのアビゲイルの何か変なことに気づくとか、そういうのそう、そうね、あるのかなって思ったんですけど、全く気がついてなくて。
ね、騙されてあんたそれ本当は違うでしょうっていう瞬間がね。
そうそうそうそう。なんかこうおかしいなって思う見抜くみたいなやつの伏線かなって思ったら関係なかったっていう。
あ、それは関係なかったんですね。
うん。
残念だったな。
そう。ね。アビゲイルコントロールしようともせず、
うん、
言いなしになるだけっていう。ただ甘いだけの人だと
思います。子供の見た目に
まんまと騙される。まあまあ、だからそれはね、多分だから自分の子供と会えないみたいなのは一応入ってはいるという。あれはあるけど。まあね。
うん。
まあ109分で終わらすためですから。
あと、結局、お金一銭も稼いでないですよ、この人ね。多分。
うん、そうですね。
まあ誰も、
あ、全員、
そもそもお金は渡されるものではなかった。
そうそうそう。うん、だから要は、アビゲイルの遊ぶためにっていうのと、なんかおとんのなんかいろいろななんかことのために、殺すみたいなのための場所だからね。
うん。うん、ちょっと見舞い金でもちょっともらえないとやってられないですけど。
誰が誰が
見舞い金。
ね。だからジャンカルロ・エスポジートさんはもらってたんじゃないですか。
あれはだってあの人の仕事だ
と仕事だからね、うん、そうそうそう。
お給料もらってんのかな、あの人の。
お給料、お給料的なものもらってんじゃないですか、やっぱ。
あれ、何のお仕事をしてたんですか、その人は。
あ、そうだよ。ごめんなさいね。ごめんなさい。
誘拐グループ、誘拐グループの、なんかこう、ボスみたいな感じで。
最初は出てくるんです。
最初は出てくるんだけど、
うん、
そうそう、さっき、畑さんが館物って言ってましたけど、実はその、うん、
その館を、
そうそう、吸血鬼がやってる、こう、ギャング、マフィアの、邪魔になる人間を、誘拐のメンバーとして集めて、館に閉じ込めて、殺すっていう、
ほんで、アビゲイルちゃんの、暇つぶしに殺させる場所としての館を作ってあると。で、そこの館を、なんだろう、管理人みたいなもんですよね、基本的には。
うん。
あとで、あとで、実は、じゃあ、よろしくなって、犯罪のボスかと思って、お前ら、一日よろしくなって言って出てったと思ったら、監禁されて、その誘拐犯たちが。で、後々、なんか、どんどんどんどん、なんか、裏の部屋とか出てきたら、この人、実は裏で、その、モニターとか見ながら、全部見てて、みたいな人だったという、管理人として。だけどこの人もいろいろなんか不満に思ったことがあって何だろう、そのダン・スティーブンス、その誘拐実行犯のリーダー格的なね、美女と野獣のあの人ですけども、あの人がその時にちょっと俺と組まねえかっつって、ほんでそのなんか乗っ取らねえかみたいな話になってくるというね、
うん、
なるほど、
そうそう、やっぱこの人はやっぱ一番のボスになきゃダメだっていう気持ちがあるのかなって、他のドラマとか映画とか見てるみ
たいな。まあ吸血鬼にさせられちゃってたっていう人ですね。
そうそう。あ、そうですね。基本的にはね。そう。
うん。そう、うん、それで、うんうんうん、ダン・スティーブンスも吸血鬼にして、
組もうと思ったら、仲間にして、
うん、
うん。ダン・スティーブンスに裏切られて、即やられちゃう。
あ、そう
そう。
なるほど。
高かったのかな、うん。ジャンカール・エスポジートさん。
そう。
うん、2シーンしか出てこないから
。確かに。
そうね。
あ、そうか。
ま
あ、
確かに。
でも逆に言ったら、この人だからこの2シーンが閉まるみたいなね。
うん。
人になっててっていう。
うん、ジャンカルロ・エスポジートに、お前も吸血鬼になって、2人で乗っ取っちゃおうぜ、ここを、みたいなことを言われて、ダンスティーブそう、うん、じゃあ焼けだみたいな感じで吸血鬼になるっていう。
もう、そう、そこまで来たら、しょうがねえ。ここまで来たら、もうそれしかねえ、みたいな。
そうな
の、俺たちこれしかねえ、みたいな感じで、なって、なったら、野獣になっちゃって、まあ、ヴァンパイアになって、ヴァンパイアになるためでした、って言って、こう、裏切るって言い方変だけど、逆に、みたいなね。殺す、みたいな感じでしたね、っていう。いやいや、なかなかいい展開でしたよ、この、こういう、ジャンル映画的にはそういう怪物ものの、うん、
あ、自分も怪物になって抵抗するみたいな、
する、そうそうそう、
そうですね。
そうじゃないともうアビゲイルに太刀打ちできないみたいな感じまで来ちゃったのね、
うん
うん。このエスポジートさんの こう正体が判明するみたいなシーンで、さっき言った、うん、そのみんなの会話を記録しててみたいなのが明らかになるのは、そのまあ過去に出てきた会話をがこうどこかから流れてくるのが聞こえていったらみたいな感じだけど、なんで過去の会話聞き直してんだろうなみたいなことはちょっと思いました。
そうですね。
なんでこんな経歴わかっちゃうんだろう。
それを考えてたの。
今だから
私もやりたいなこれ。
すごいな。
ずっとだからこれ何回も見ちゃうなみたいな。暇だからね、もうエスポジートさん的にはもうどうせアビゲイルがなんか、あの、殺しまくって楽しんでるだけだから、暇っつってね、あの、ガーラ君がですね、よくですね、あの、この打ち合わせ中にね、裏でゲームやってるんですけど、それと同じ感覚で、このビデオ面白いな、みたいな何回も見たんじゃないですか。
お見事。
そう。
よくわかりました。
こいつすげえな。サミーって意外とすごくね、みたいな突っ込みながら見てたもんね。
今回はここが面白かったなって言って。
うん、
何回も見ちゃうみたいな。
ああ、なるほど、ね。
何回も見ちゃって。
そっか。
あ、だけど、やっぱりこの主役、なんか、あの、リーダー格の、このダン・スティーブンスの方が、組んだ方が、俺の仕事の相棒になるな、みたいなのをこう見てたんだよね。みたいな。うん、まあ、意味はないんですよね、多分ね。監視されてたっていう、企業のためです
ね、
流してたっていうことではあるんですけど、それぐらいの楽しみ、こう、膨らませるなっていう。
うん、乗っ取るつもり、本当に乗っ取るつもりだったら、ちゃんとダン・スティーブンスに持ちかけるべきだし、うん、場所がバレるまであそこにいましたからね。
そうそうそうそう。
確かに。
そう、
あれ見てたから気づかなかった。
そうだね。
ちょっとあのビデオに夢中だったんだ。
ああ、そうそうそう。
そうそうそう。
そんな。
でも振り向くときはなんか余裕の感じで振り向いてたから、でも実はその1秒前はめっちゃ焦ってたのかもしれない。
うん、そう。
やべえ。
やっぱあの人はね、あの人は肝が据わりまくってんで、スポジートさんは。
うん、
まあもう見せないですよ、そういう焦りは。うん、いつでもやっぱあの人は何が怖いかって言ったら、どんなやつでも多分、この余裕何みたいな、怖いんすけど、みたいな人だからね。
まあね、ボーイズでもね、ホームランダーに逆に凄んだりしますもんね。
そう。
一般人なのに、
一発でやられるのに、あの、何のひるみもなく、お前のが下だぞ、みたいな雰囲気で、余裕ぶっこいて、あの、やっぱり下に思わせるんだよね、ホームランダーね。
うん、
すごいわ、
まあでも、あそこのシーンは、よく見直せば、端っこの方に、あの、ニシンカップヌードル食べかけのやつとか置いてあるかもしれないです。
あるかもしれないね。
血じゃないんだ。
そう。やっぱ、
あの、
ね、そういう
女。チリトマト味とか置いてあるかもし
れ
ない
。そうね。
それなり
だからみんなが食べる、
うん、
もしくはスーパーカップ置いてあるかもしれないね。
ね、豚キムチとかね。
うん。
キューパンパイヤな。パンパイヤな。
赤キライ
かもしれない。赤キライ。
でも個人的などうでもいいあれなんですけど、
うん、
ダン・スティーブンスがずっと目が悪い人としてちゃんと演技をしてて。メガネかけて。
あ、でっかいメガネかけて、ね。
そう、でっかいメガネかけて。で、なんかこう、倒れたり、ちょっと汚れたりとかしても、メガネを一回取って、またちゃんとつけて、あ、見えるわ、みたいな顔をするみたいな演技をちゃんとしてたので、うん、あ、目が悪い人の役としてやってるんだなって、うん、メガネはいいものですねって思ってたら、
う
ん、吸血鬼になった途端も、目良くなりましたみたいな顔で、メガネ取っちゃって、ほんと残念ってなって、そこはすごくがっかりみたいな感じでした。
まあ、それはなんか、なんかメガネ好きからの視点だけど、演出的にはそらそうだという話
だけど。そうだけど。がっかりだわ。
難しい話ですね。
はい。
そう。
吸血鬼になるって言われた瞬間から、あ、嫌な予感がするとは思ったんですけど、残念だなって。
あんなに主張してくるメガネだったしね。
そう、ちゃんとデカめでメガネ取ったり外したりの演技もすごいちゃんとしてたのに。
ドン・スティーブンスメガネいいな、みたいな。ねえ。思ったら、みたいな。
ちゃんと血しぶきからも目をガードしてくれて便利
だ。そうですね。
確かに。
そうだね。
うん。ダン・スティーブンス、なんか足を怪我するじゃないですか。
うん。
あ、はいはいはい。
うん。
返り討ちにあった時ですね。
そうそうそう。ね、アビゲイル
吸血鬼だってバレて、やりに行くぞっつって、逆にやられちゃうと
か。ニンニクもんで。
うん。あんな膝ぶち抜かれてもさ、ちょっと痛いぐらいでさ、すんじゃってさ。
あれ、太ももぐらいではですか、うん、
いや、膝のちょい下ぐらいでしたよ。
うん、あ、そんな痛そう
だね、う
ん。
貫通して、絶対動脈傷ついてるだろう、みたいなね。
本当？
うん。最後で主人公も肩をなんか棒で貫かれてさ。
あ、はいはいはい。
頑丈すぎるだろ、こいつらと。
頑丈なんです。
うん。
頑丈すぎるだろうと。
止血しなくても大丈夫、みたいな。
うん。
まあ一瞬、ヴァンパイアなったからそこで治って。
なったのかな
一瞬なってましたよね。
ダンスティーブン、戻れ
上位の話だと、ダンスティーブスに一回噛まれて、一瞬なって、で、アビゲイルを殺せみたいな命令されたけど、そこはまだ、その能力はダンスティーブンスに
芽生えてなかった。あれ演技だと思ったんですけど、違うのかな。
え？ヴァンパイアになったふり、
うん、なったふり、
うん。なったふり。
あ、そうなんですか。うん、
だから、そんな能力お前にはまだ出るよっていう話だったと思うんですけど。
あ、そうなんですか。ヴァンパイアになりたてだと人を従える能力はねえよっていう突っ込み方だと私は思ってましたけど。そもそもヴァンパイアになってなかったんです。
そう。
でもそれまでの流れ、噛まれたらヴァンパイアになって
そうね。よくわからんね。
ちょっと、ムラがありすぎませんか。
だから、
キャスリン・ニュートンはなったじゃないですか。
うん。
キャスリン・ニュートンはアビゲイルにやられたから。うん、もうね。
まあ、元の主が死んだら OK よみたいな感じのことは一応言ってたけど。
そう、ね。だから解除されたんだな、とか。なんか、それだと矛盾ありません？
あ、ね、もう、ゆるい。
まあ、どうでもいいんですけど。ま
あ、でも、ね、どっちでもいいけど、皆さんね、意外とね、撃たれたからとかね、あれしたからって意外と死にやしないよとか、動けるよっていうのは、なんだっけ、フリーファイヤーっていう映画でやってましたなっていうことを思い出しました。フリーファイヤーという、結構ブリー・ラーソンとか、アーミー・ハマーとか、キリアン・マフィーとか、ジャック・レーナーとか、サムライ・リーとか、すごい人たちがただ打ち合いをするだけの映画があるんですけども。はい。そういうことも思い出して、あり。個人的にありにしてます。はい。
出血に関してはわかんないですけど、怪我に気がつかないパターンとかもありますからね。足が折れても走ってるサッカー選手とかいたりして。
おぉ、うん。確かに私もやったことそんなもんです。
だってフリーファイア何発も撃たれながらずっと打ち合いしてますからね。まあいいや、すみません。よかったら見てください、豪華キャスト。
まあ、ゆるい映画ってことで。
うん、ゆる、だいぶゆるかったの。
はい。
うん、
これぐらいがいい、これぐらい、個人的にはこれぐらいがいいなっていうのはありますんでね。
まあでも、ガーラ的には、ドラマにして、そう、6話ぐらいで、最終話だけ緊急血出てくるみたい。
いや、これは、これはこの109分がいいな、俺は。
うん。
あ、そう。
いや、だから、なんかアビゲイルがセリフで語っちゃったような話、俺好きだって。
ああ。でももう、それはもう、ちょっと違うものになりそうだね。6話もして、こういう、ちょだから、こういう、
もうちょっとゴシックな
感じ。ジャンル映画らしいみたいなものじゃなくて、そう、そっち方向だよね。
はい、
まあ。そういう可能性も秘めてるという企画じゃないかというね。
うん。
はい。
まあ、資金、屋敷の全容はもうちょっと見たい感じがします。
ああ、なるほど。
いろんな面白い仕掛けをね。そして誰もいなくなったには何の意味もなかった。
うん、あれ何だったんだろう。
ちょっと。
赤さんは急に。
いや、だから、あれ、だから、そう、あれはギャグでしょ。
うん。
うわ、邪魔され
なしじゃんかもね、みたいな。
なんか変なバランスの映画ではありますよね。
そうね。うん。そう。
キャスト陣が豪華だから、こう、深みがあるんじゃないかって思わせて全くないとか、そういう、こう、なんかこう、変な期待をしてしまう部分が多かったので、
うん、
そこは全部透かしで終わって、終わるんかいみたいな感じで、なんかジャンル映画っぽく終わっていったから。
終わったなっていう感じは。うん、そうね。まあそこが、 面白いか面白いか人によるよなっていうのはあるし、うん、っていうのはありますし、だから逆に言ってそう、今、はずさんいいこと言ったなと思って、こんな映画、こんな俳優陣でやれるってこと自体結構ないぜって今思ったね。うん。それはちょっと意外とびっくりですね。そう考えるとね。うん。これはこの企画頑張ったなって感じもちょっとしたなっていう。
うん。
これがどこまで受けるかはわからないけど。
でも、こういう、これくらいの俳優陣を使ってるんだから、なんか深めてほしい。
いや、だからそれを裏切るっていうのが面白いって思
った。ネジ締めてよと。
はい。いやいや、それじゃ普通じゃん、逆にってなるっていう気持ちが俺はしたというぐらいですよね。はい。
なんか、アビゲイル。
だからこの企画面白いなと思ったっていうのは改めて、うん。はい。
アビゲイルのキャラクター自身にも、なんか微妙な情緒を持たせようとしてるから、
うん、
でもそこは別に深掘りはないから、ね、急に、なんだろう、その、上位と、なんか、ちょっと、心通じ合うみたいな急にどうしたん、うん、ってなったりとか。
どこでだ
よ。そうね。
いろいろなんかね、もう一工夫あればみたいなところが。
そう、もう一工夫。アビゲイルの、そうね、立ち位置だけはもうちょっとある方が、要はさ、まあ一応あるわけだよね。その、なんか微妙なやつか、さらのあれじゃないってところは、要は最後に出てくる、マシュグードのお父さんがやばいっていうことはあるからあれなんだけど、そこも唐突すぎるしっていう感じだし、あと、俺、ちょっと残念だったのは、マシュー・グードが出てきたのは、起きたなって思ったんだけど、やっぱ、アビゲイルの父で来たなと思ったけど、なんだろう、吸血鬼前とした、ね、顔で出てきたから、それはもったいなかったなって、この、なんだろう、シュッとした、こう、なんか、美形の、どういう存在かわからない感が、マシュー・グード、やっぱいいのに、ねっていう、そう、人間の姿で来てるだけで怖いのにっていう、
た
たずまいでってなるの、
う
ん、あれはもっともったいなかったな。
うん。強者感がないです
よね。そうそうそうそう。うん、
すぐ怒鳴る。
人間の姿で来てほしい。うん。そう。
すぐ怒鳴るお父さん、や
っ、ね、だから静かさ、マシュー・グードあたりだと静かな目でさ、見るだけで怖いじゃんってなりそうなのよね。
うん。
そうですよね。
思いましたね。もったいない。そんなもんですか？あと何かありますか？
もういいんじゃないですか。
わあわあわあ。
これ。ない。
そうそう。なかなかこう、特にない中、こう盛り上がって楽しめたかなという会話は思ったけど、うん、頑張ったなって。
はい。もういいでしょ。
あ
!NBK。
そんな流行りのこと。
もういいでしょ。
NBK さん。
おーい。
NBK さんが
聞こえてないです。NBK、アビゲイル見てないし。多分見ないと思うんですけど、
あれ、
あの、
ダメだ、見る方向に持っていけない
。楽しかったです。なんか満足しちゃった。
あ、この会話で満足。いや、
そうそうそう。
でもまあ見ても損はないです。
はい、そうですか。
はい。
いや、好きなヴァンパイア映画を一個言っとこうかなと思って。
あ、いいですね。
オンリーラバーズリフトアライブっていうジム・ジャームシュ監督の映画なんですけど、
ヴァンパイアを撮ってますという。
で、主人公がトム・ヒドルストン。
そうです。
ティルダ・スウィントン。
はい。
ああ。
ミア・ワシ・コウスカさんで。
ヴァンパイアっぽい人たち。
はい。ヴァンパイアっぽい人たちがヴァンパイアをやって
る。そうです。人間じゃない人たちがやってますので、もう説得力がすごい。
そう。で、人間社会にこう、溶け込んでずっと生きてるんですけど、いいですよ。これ大好きです。人間のふりが上手い人たち、ね、
そうですね。
うん、なるほど。
まあ、ジム・ジャームシュさんらしい映画に撮りますみたいな。
うんうん、
そうですね。ちょっとダウナーで。
アントニー・エルチェンさんもね、もうなんか寂しいですけど、見れますんで。
あ、そう。そうなんですよ。見て
くださいね、という。
ぜひぜひ。
この頃からだから、ちょっと人間じゃない人たちの話が続いてんのかな、みたいな。ヴァンパイアだし、まあ、デッド・ドント・ダイっていう、今のところ最新作、ゾンビものだったし、で実はそこの間に挟まれているパターソンも、僕の中ではこれ人間の話じゃないと思ってるので、これ実は三部作なんだと僕の中で思ってます。
なるほど。
レプリカ。
なるほど。
そう、いや、パターソンゴーストストーリーだと思ってるんで、僕の中で確実に。
は
い、だからこの3作はこうやって並んで公開してんだなと思ってます。はい。という。ジム・ジャームシュ監督も、あのジム・ジャームシュ監督もそういう映画撮ってますよと、ヴァンパイアね、う
ん。はい、ヴァンパイア。
みんな見てください。
楽しいですね。
セットで。アビゲイルとセットで見てください。 この違いがね、ヴァンパイアボロのこの幅がね、分かるよという
感じで。そうですね。
という感じですね、
はい。はい。もういいでしょ
う。もういいですか。はい。
うん、はい、これ、ルイ・ヴィトン。これ、ルイ・ヴィトン。
どういうことか。
流行り乗ってんな。ということで。ありがとうございました。アビゲルでした。で、次回は、またみんなそれぞれ見てきたものを持ち寄って語る、昨日何人時間やろうと思うので、お題はないので、もし何か、リスナーの皆さんもよかったら、最近見た映画とか、紹介してくれるといいかなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでエンディングになります。ということで、今日は告知がない感じですかね。はい、映画ファンの集いが、10月、11月、12月、年内はお休みになりますので、はい、ちょっと告知はないかなって感じで、年明け予定しているので、ちょっと覚えておいていただけると嬉しいです。はい、ということで、本日土曜日352回終わりました。はい、またなんか、今日聞いた感想とか、今日の感想だけじゃなくても何かあったら、ドイラジ、ハッシュタグつけて、X などでつぶやいていただけると、みんなも見れるし、ちょっとみんなも見ますので、よかったらつぶやいてみてください。はい、で、また、募集、お題がはないですけども、何か引き続き、普通おた、我々大好き普通おた、皆さんお待ちしてますので、何でもいいんで、最近見た映画でもいいし、映画関係なくてもいいし、最近暇ですみたいなのでもいいんで、よかったら、そういうので話を広げれるかが我々わかんないけど、広げれる可能性もあるので、よかったら送ってみてください。よろしくお願いします。はい。ということで、本日お相手はおまけと、
NBK と、
タンタンと、
ガラでした。
せーの。
まったねー。
まったねー。